皆様こんにちは。ただいまより1995年6月日本 GAP 東京月例セミナーを開催いたします。本日は皆様遠いところよりまたお忙しい中多数ご出席いただきまして大変ありがとうございます。日本 GAP 会員の皆様方は日常生活におかれましてアダムスキー哲学をご研鑽され、またスペースピープルの方々より祝福されております。このセミナーにご出席されましたことをお喜び申し上げます。それではただいまより本日の月例セミナーのプログラムをご紹介申し上げます。本日のプログラムの第1番目は会員の方によります講演でございます。本日のご講演者は遠藤昭徳氏でございます。プログラムの2番目は日本 GAP 会長久保田八郎先生によります新アダムスキー全集解説講義。本日は第2巻超能力開発法より第3部エゴのコントロールとくつろぎの重要性の第3章遠隔投資、盗聴、未来予知、その他の超能力からでございます。プログラムの3番目は超能力開発練習。プログラムの4番目は久保田先生によります近況報告。プログラムの5番目は同じく久保田先生によります質疑応答でございます。本日の月例セミナーの終了予定時刻は5時でございます。月例セミナー終了後5時半より新橋駅前の天宮におきまして夕食会を行います。皆様のご出席をお待ち申し上げております。私たちが日本 GAP 会長久保田八郎先生のもとでご指導していただき学んでおります、このアダムスキー哲学はこの太陽系におきまして大変進歩した惑星にいらっしゃいますスペースピープルの方々よりジョージ・アダムスキー氏、そして久保田八郎先生を通じまして授けられました宇宙の意識の理解に基づく宇宙哲学であります。この宇宙哲学は真の生命の尊さと喜びを学ぶものでもあります。そして久保田先生はスペースピープルの方々より大変よく知られた方でございまして、そして日本の同胞に代わってスペースピープルの方々に奉仕される方でございます。このことはジョージ・アダムスキー氏によって知らされております。本日も宇宙の意識の温かい幸せな力強い波動の中でこの宇宙の意識 H 生命力を理解いたしまして皆様とご一緒にこのアダムスキー哲学を学び意義ある素晴らしい月例セミナーでありますようにご期待申し上げます。それではただいまより本日第2番目のプログラム日本 GAP 会長久保田八郎先生によります 新アダムスキー全集解説講義。本日は第2巻超能力開発法第3部エゴのコントロールとくつろぎの重要性より第3章遠隔投資、盗聴、未来予知、その他の超能力でございます。それでは久保田先生お願いいたします。皆様拍手でお迎えくださいませ。
皆さんこんにちは。今日も多数の方々がいらっしゃいましてどうもありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。なお先ほどは遠藤君の大変素晴らしいオーラの話をしていただきましてどうもありがとうございました。遠藤君はオーラ関係の本をこの頃しきりにあちこちから出しておりましてだいぶ儲けているようです結構なことですね。それでずいぶん古い会員でありまして、昔遠藤君がまだ大学の学生だった頃にその千葉工業大学ですねあそこで、文化祭で UFO クラブというのを作りましてで私そこへ招待を受けて、行って講演をやった覚えがあります。もう20年以上前になりますか。随分古い話ですが、私よく覚えております。ですからもうその頃から GAP 会員でありましたんで、随分古い会員ですね。今はもうずっと長い間本部役員として活躍しております。ちなみにあの頃は第一次 UFO ブームといいましてね、私が出版社を作ってそして UFO 関係の専門誌を出していた頃なんですが、あちこちの大学から文化祭で、招待を受けましてね、だいぶ講演をやって歩きました。もうあまりよく覚えておりませんが、東京理科大とかそれから横浜国大、今の千葉工大、その他歩きましたね。高校では日吉の慶応高校、それから神奈川県の秦野高校ですね、その他いろいろありました。で、あの頃は第一次 UFO ブームで大変UFO というものが、興味の対象になっておりまして、随分まあ珍しいというか好奇心の対象になっていたというかかなりの人が熱意を持っていたんですが、今はそうじゃないんです。今はもうそういうブームがこう、もう衰えたんですが、じゃあ UFO というものが人々のもうその関心の対象にならなくなったかというとそうではなくて、もうああいうものが存在するのは当たり前だというふうに皆さん方が考えるようになったわけですね。でこのことはこの前、どこの大学でしたかね、早稲田でしたか、学生さん方からアンケートを取った結果、大体半数の人はもう UFO の存在を信じているというようなことが確か出ていたと思います。早稲田でしたかどこでしたかよく覚えておりませんが、まあ、そういうことでしたね。だからこれからまた、まあ、その前に、まあ、今からそうですね、10年近く前に第二次 UFO ブームが起こりまして、そして今度この次に起こるとすれば第三次 UFO ブームですが、これは今度は相当すごい現象が起こりまして、もう世界中の人が 100% UFO の存在を信じるようになる、時が来ると思います。それは1999年の7月かと言いますとそうじゃないですね、あれはノストラダムスがああいうことを言ってるんですが、そうじゃなくて、もうちょっと別な時でしょうね。それより早いか遅いかはよく分かりませんがね、大変な 時が来ます。で、私はですね、子供の時、ほんの小さい時にはオーラがやっぱりかなりよく見えていたと思うんですが、誰でもこんな光景が見えるんだろうと思っていたもんですから、大したそう自分でも、好奇心の対象にならず、そのうちだんだん大きくなるに従ってそれが見えなくなってきて、まあ今はそんなに遠藤君ほどは見えませんが、まあ、少しは見えますね。バッグを暗くしましてね、バッグの暗いところへこう手を置きますと、指先から白い筋がそーっと出ているのが見えます。で、これは夜、眠るためにベッドに入りまして仰向けになって部屋を暗くしますね。真っ暗闇にするんじゃないんですが、外の窓からちょっとこう明かりが入りますから、完全な真っ暗じゃないんですが、少し薄い明かりがあるんですがね、そういうところへ仰向けになって手をかざしますとね、この各指から白い筋がそーっと 5,60 センチこう出ているのが見えます。今でも見えますよ。今頃明るいところじゃあまり見えません。バックにすれば少しは見えるぐらいですね。今これぐらいまで出ているのが見えます。こう手を動かすと一緒にその筋が動きますね。あれでわかるんです。まあ、夜暗いところでは 5,60 センチこう出てますね。左手からも同じように出ています。で、これはいわゆるオーラとは違って、何か私の手が強烈なパワーを持っているために、そういう特殊な放射線が出るんじゃないかと思うんですがね、パワーといったって人の横面を引っ叩いてですね、相手の顔が元へねじれて元へ戻らなくなるほどの、そんなこう殴る力じゃないですよ。別な意味でのパワーです。だから人体には何かしらこういわゆる科学で解明まだできないような特殊な波動といいますか、放射線といいますか、そういうものが出ておるようですね。で、オーラはいわゆる電磁波だと言われている説もありますが、電磁波じゃないね。あれ、電磁波なら何らかの測定器で測定できるんですが、まだ科学的には測定できないでしょう。オーラは特殊な人だけに、まあ、見えるんですが、それは肉眼で見てるんじゃなくて、何か内部の特殊な、器官で見ているんだろうと思いますね。まあ、そういうふうに人体というのは非常に不思議なものでありまして、例えば火事場のバカ力といいまして、普段は全然もう抱えられないような何十キロもある重たいものを、これは重要なものが入っている、例えば金庫なら金庫だ、これを早く持て出なくちゃいけないって火事になった時にそれを抱えて持て出るわけですよ。大した力のない人がですよ。ああいうようなものすごい力がいざとなったら出るんですね。嘘だと思えば自分の家を火事にしてみればいいです。まあ、そういうことはですね、よくこれ戦争中にまたもう非常に重大な局面に陥って、もう何とかしなくてはこのままでは敵にやられるというような状態で、その兵隊たちがものすごい力を発揮するらしいんですね。そういうことは戦時中私よくいろいろ聞いておりました。で、今私たちがやっておりますところの、このテレパシーの、まあ、テレパシーばかりじゃない遠隔投資も入るんですが、アダムスキーのこの超能力開発法という全集の第2巻ですね、これなんかはもう誰にも存在している能力であって、よく超能力と言われていますが、超は超えるという字ですが、本当は超能力じゃなくて誰にもある能力だから、まあ普通の能力でしょう。それをただみんなその大勢の人が気がついていない、知っていても、何自分にそんな力があるものかと、出てきやしないと頭からもう諦めているから出てこないわけですが、本当はこれは必ず誰でも練習次第でテレパシー、あるいは遠隔投資、あるいはオーラ投資とかですね、あるいは過去性投資、自分の過去性を投資するわけ、あるいは未来予知、こうした5つの超能力ですね、これは誰でも出てくるはずです。一つの能力が出てくれば関連して他の能力がいろいろ出てくるでしょうね。 それを私たちがこうしてアダムスキーの、まあ、理論によって、練習し実践しているわけです。皆さん方の中にはもうかなりなテレパシー能力が出てきたという方がいらっしゃるかもしれません。それでアダムスキーのですね、このテレパシーの本ですが、これは一応、超能力開発法と、これカバーかけてありますが、超能力開発法という題になっていますが、この題はちょっとまずかったんです。この現代はですね、英文の現代は、こういうふうになっていまして、テレパシー、the universal language となっていますね。テレパシー、すなわち宇宙の言語。まあ、宇宙語ですね。こういうような題になっています。で、これをアダムスキーは、1950年代の、確か後半だったと思いますが、自分で自家版で出したんで、出版社から出したんじゃなくて、自家版ですね、自分で費用を出してどっかへ印刷させて、そして出したわけです。だからあんまりたくさん部数が出なかったはずです。で、まず真っ先にこれを世界の各国の GAP リーダーに送ったわけですね。で、これは三分冊になっていまして、一冊に全部まとめたんじゃなくて、一冊ずつ分けたものを三回に分けて送ったんですね。で、私はこれをやはり送って、もらいまして、まあ向こうから来たんですが、読んでみまして、これはものすごい本だなと思って、そして、それを今度翻訳にかかったわけです。ところがですね、でその後翻訳して何とか訳し直して現在出ているのがこの中アート出版社版の新アダムスキー全集第2巻ですね。でこれを超能力開発法とやったんですが、この題名はちょっとまずかったと思います。もっといい題名があったと思うんですが、まあしょうがないですね。で、この頃私初めて知ったある事実があるんですね、この本に関して。あ、少し風邪気で、咳が出たり、熱があるせいか少し寒気がするんですが、まあ最後まで頑張りますから大丈夫です。今夜一杯飲めば治ります。アメリカでですね、電話を発明した有名な人がいますね。1800年代の終わり頃、アレクサンダー・グラハム・ベルという人ですが、これが電話を発明した。無線じゃなくて有線電話ですね。マルコーニが発明したのはあれは無線電話 でして、あれよりもちょっと先のことです。このベルという人は発明家です。で、これが有名なベル電話会社というのを作ってアメリカの大会社になったわけです。このことはまあ皆さん方ご存知と思いますが、今はちょっとこの会社が変わりましてね、ベル研究所というような名前に確かなっているはずです。いろいろ紆余曲折がありまして、 後にいろんな電話会社ができて、それらを統合したりまた分散したり、いろんなことがあったわけですね。それはともかくとして、このベル電話会社が、アダムスキーがこのテレパシーの、現象を出した頃に中に何と書いてあったかというと、もう皆さん方ご存知のように、この中には初めのあたりで、人間は4つの感覚器官があると、目と耳と鼻と口、これでもってそれぞれ独自にみんな解釈をしている。目は目の解釈をし、それから耳は耳の解釈をし、そのためにお互いに感覚器官同士が喧嘩をしていると。そこでそのために心の迷いというものが起こるんだと言っています。人間の心の迷いというのは、要するにこの4つの感覚器官の、迷いなんですね。で、目が勝手なそんなその解釈をするようなそんな意志の力を持っているのかと思われましょうが、これは科学的にもだいぶ昔、目の網膜が独自な解釈をするということは、もう医学方面で、発見されましてね、それでオーストラリアの学者がノーベル賞を取ったわけです。日本でもこれを研究していた学者が2人ほどいたんですかね、慶応医学部と、それから東北大の学者の方。だからちょっと遅れたためにノーベル賞にならなかったわけで、惜しかったんですが、そういうふうに目の、この目と一口に言いますがね、この目というものを形成している細胞群があるんです。目の細胞群が、これは目の軍団です。それから耳を形成している細胞群はまた目の細胞とは違う、性質の違う細胞があるわけ。それから鼻を形成している細胞群、これまた違います。目と耳とも違います。で、口を形成している細胞、これまた違う。それぞれみんな細胞が違うわけで、その違う細胞たちが自分ら独自の解釈をするというわけで、だからアダムスキーはこの最初のあたりで例を挙げまして、広い劇場のようなところに一人の男が足音を立てないようにそろっとこうやってきた。足音を立てないのは、まあ、裸足が一番いいんでしょうが、足音を立てない靴で、世界的に有名な靴がありますね。ご存知ですか？日本の地下足袋です。地下足袋、これは音が出ない。太平洋戦争中、日本陸軍は地下足袋を履いて野戦に、野州に出てたもんですから、アメリカ軍が大変恐れたんです。日本軍は魔法の靴を履いてるとか言ってです本当ですよ、あれ。まあそれはともかくとしましてね、一人の男が全く足音を立てないでそーっと劇場のようなところに入ってきた。すると目はそれを見たわけです。姿が見えたから、そこで目が、今男が入ってきたという。ところが音がしないから耳の方は、いや足音が聞こえないから自分はそんな男が入ってきたとは思わないと、それは違うと言って、結局目と耳がお互いにこう争い合うわけです。喧嘩するんです。そういう状態が自分のマインド、心の中に起こってきますから、そういう時にはどうなるかと言いますと、自分が迷いを起こします。今誰か入ってきたような気がするが、どうだったかなと思うことがあるでしょう。時々誰か入ってきたような気がする。例えば自分の家に夜遅くそっと誰かが入ってきたような気がするというようなことを感じるかもしれません。そういう心の迷いというものが起こるんです、人間には。あれは全てこういう目と耳、鼻と口がそれぞれ解釈をして喧嘩やってるわけですね。で、その理論がですね、全く画期的な理論でありまして、私日本でこれ訳して出しました時にも、もうごごうたる、いろんな批判が起こりまして、こんなバカバカしい本がどこにあるんだというようなことを言う人もありましたね。ところがですよ、そのベル電話会社がですね、アダムスキーのこの、テレパシー開発法のこの本をの現象を読んでですね、これはもう画期的なものだと、これ一つ科学的に研究してみようというので、そのベル電話会社が自分の提携している研究機関であるハーバード大学とか、あるいはプリンストン大学とかですね、アメリカの超一流ですね、アイビーリーグに入る8大学ですが、 そういうところとか、あるいはカリフォルニア州立大学の、ロサンゼルス校、俗に UCLA といいますが、そういうところの学者に頼んで、人間の感覚器官は本当に4つだけなのか、あるいは5つ、俗に五感と言われているように5つあるのか、あるいはそれ以上あるのかということで研究を頼んだわけです。そしたらその結果、結局4つの感覚器官が主に働いているだけだということが分かって、科学的に分かって、アダムスキーは大変なこの名誉を受けたということが、この頃私は知ったんです。そういうこと、それはアダムスキーのですね、今度連載で今講演集が出ていますが、今度出る130号にその中のにそのことを書いてあります。アダムスキーという人は非常に謙虚な人ですから、自分の手柄話やそういうことは書かないんですね。もっともっと書いてくれればよかったんですが、講演集の中ずっとこう読んでいますと、まあ、膨大なものを私ずっと前手に入れて全部読んでいなかったんですね。で、最近今度載せる号に載せる分の中読んでいますと、それが出てくるんです。ベル電話会社がアダムスキーの方に目をつけて研究したということですね。大変なもんです、これは。まあ、アダムスキーなんていうのはノーベル賞とも20ももらっても少ないぐらいのすごい業績を上げているわけです。それを未だにアダムスキーはインチキだという人があるんですから、まあ気の毒ですね。大変気の毒です。そういうことをまあちょっと今お話ししておきました。詳しいことは今度130号に出ますからね、お読みになってください。今日は153ページの第3章、遠隔透視、盗聴、未来予知、その他の超能力とありますね。今日でもうこのテキストは終わりにいたしますからね、これが最後ですが、最初のところを見ますと、153ページ、無知のために人間は遠隔透視、盗聴、未来の出来事を予知する能力などを神秘的な不可知な力のせいにしていました。特にこの神秘的なというのは、心霊的なという意味によく考えられますね。で、そういうテレパシックな能力をよく霊感と言われるんですが、あれはあんまりいい言葉じゃないんです。で、予感が常に正しく当たる人に恐れをなし、この能力が神秘的な 超感覚力から出るものとする傾向が一般にあります。しかし、意識的にせよ無意識的にせよ、これらの能力のいずれかまたは全部の応用は単に人間個々の内部で働く知覚力、すなわち警戒作用にすぎません。外部から何か来ることに対してこう警戒本能が動物にみんなあるんですね。ゴキブリにもあります。ゴキブリなんてものはすごい警戒能力が高くて、部屋の中のはるか隅の方に出て人間を見ただけでもすぐパーッと引っ込みますね。大したものですよ、あの警戒能力は。そういうふうに人間にもそれがあるんであって、その警戒能力がうんと発達してくれば、テレパシーとかあるいは遠隔投資とかそういう能力が出てくるんだというわけですね。で、このようなことを行う方法を理解するには、触覚が知覚作用の経路であることを記憶しなければなりません。触覚ですね、触れて、何かに触れて感じる感覚、これ触覚です。目も触覚の一つです。目は外部から来る光の波動を受けて物を感じますね。あるいは耳は外部から来る音波の波動を受けて感じますから、みんな触覚です。しかし、万物のちょっと先で青写真、すなわち設計図はあらかじめ描かれているために、この設計図を売ることはできます。真の投資の場合には、個人的な自我は宇宙の因との無我の関係によってコントロールされねばなりません。154ページいきまして、知識の上に置かれた唯一の制限は、個人的な、すなわち個別化された意識による制限です。ここ意味はお分かりでしょうかね。 知識の上に置かれた唯一の制限は、知識は無限にあるんですが、それを無限にまた手に入れることができるんですが、それを自分で制限して知識が入らないようにしているんです、人間は。それはなぜかと言いますと、それは個人的な、すなわち個別化された意識による制限。個別化されたとは、自分だけで持っている考え方、自分だけで持っている考え方によって制限しているんだというわけですね。どうもちょっと座って、やります。だからまず自分だけの考え方、これ難しく言えば自分だけの価値観と言いますね。その価値観だけで判断していったらもうダメだと。例えばテレパシーという現象があるにもかかわらず、そんなものはありゃしないんだという、誰かそういう価値観を持っている人があれば、その人には永久にもうテレパシー能力が起こってこないというようなことですね。で、4行目を言いますと、宇宙全体に衝動、その前の宇宙の力の満ちたその静かな海の中の積極的すなわち構成的な運動は、すべて宇宙全体に衝動すなわち波動を生み出しますと。そして光線にせよ、想念波動にせよ、あらゆる衝動は摩擦によってそのエネルギーを消滅させるか、または接触によってそれを変形させるまでは空間を進行し続けますので、これはエネルギー不滅の法則ですね。で、時間を考えに入れるなら、あらゆる放射線は宇宙内の他の放射線すべてといつかは接触するものであることがわかりますと。人間の想念波動もですね、私聞いたところによりますと、ある方面で聞いたところによりますと、人間一人が何かの想念を起こすでしょう、何でもいいです、想念を起こしません、ね、そうするとその想念波動は宇宙全体にどこまでも広がっていく性質があるんだそうですね。ただしそのエネルギーは途中で、他の天体にぶつかったり、あるいは隕石とか流星などにぶつかったりして、途中でだんだん力が弱まってきて、いつかは消えるんです。だから、宇宙全体に広がるということはないでしょうが、しかしかなり遠方まで、人間の想念波動行くようですよ。太陽系内の12の惑星に、想念波動を送るぐらいのことはもうあけなしにやれるということです。だからスペースピープの方々はもうそういうふうにしてテレパシーで皆それぞれ連絡取っているわけですね。で、その次、磁気的電気的な放射線のこの気化模様が万象の原因なのですと。磁気的な電気的な放射線を随分出ていますね。で、それらが組み合わさっていろんなパターンができるんですが、それを透視することができれば、そのいろんな放射線の、が組み合わさっていろんなパターンができるんです。それを透視することができれば、いわば未来予知ができるんですね。未来予知、今の意味わかりますかね。人間がある考えを起こしますね。そしてそれが放射されます、想念波動すると、今度は他の人の想念波動が放射されます。それとどっかでぶつかったり組み合わされたりして、一つの、型ができるんです。型が、青写真ができるんです。まだその物事が発生する前にもうすでにできているんです。で、それを透視さえすれば、いつ頃どこそこでどういうことが発生するということが分かるわけです。これ未来予知ですね。だからスペースピープルの未来予知の能力というのはすごいもんでして、驚異的ですね。驚異的です。私なんかがどこへ行ってもですね、 まあ、どこへと言いますが、まあ、どっか行くとします。でスペースピープルは事前からもちゃんと私がどこへ今日はどこへ出かけていくということを分かっていて、どうにかするとそこに待ち受けていて、そして私を助けてくれますね。そういうことは今で何度かあったんです。驚くべき能力ですよ。だからそういう能力を起こそうと思えばですね、未来の出来事を予知したり過去の事柄を振り返ったりするためには、時間空間の干渉という幻影に打ち勝つ必要があるだけなのですとありますね。未来のことが何が分かるものかと、例えば明日どういうことがどこそこでどういうことが起こる、例えば明日午前5時45分頃に大地震が起こるというようなことが前の晩の頃にどうして人間に分かるかと、分かりゃしないと思っていればそれは本当に分からないんですが、分かる人にはやはりもうそれがなんとなく感じられるんですね。あるいはもっと早く、もっと強く感じて明日5時45分だという545という数字が出てくるでしょう。そのように予知してこの前前の晩に大量に水を貯めて、助かったという GAP の会員の方がいらっしゃいますね。あの神戸の西村優子さんというちょっと年配の方ですがね、すごい予知能力ですよ。それでその次に時間と空間は創生時と、この時間空間ということはですね、科学的にも大変に難問題とされていまして、時間とは何か空間とは何かということは本当はまだ解決が出ていないと思いますね、物理学的に。だがこれは結局、創生時であって、つまり双子であると、時間に空間というものが関係しており、空間に時間というものがあるということのようですが、この155ページの、真ん中辺に、私たちが未来の出来事を予知するのは時間の中を旅行したのであると、ああ非常にうまい説明ですね。それからこれは肉眼では見えない星や星雲を望遠鏡で観察するのが空間を旅行したことになるのと同様です。どちらの場合も時間空間という妖怪を、妖怪というのはお化けですね、これを排除して私たちの視野が広がるわけです。確かにあの望遠鏡というのはですね、これはすごく面白いものです。肉眼では到底見えないような遠方のものをですね、あの特殊な眼鏡で覗いてみるという、これはもう非常に、愉快ですね。愉快と言っちゃちょっとおかしな意味がありますが、良い意味においてはとにかくあの月などを見ますとね、150倍ぐらいの倍率高い月を見ますとね、もう動物が見えそうなほどに、迫力を感じます。実際動物がいるんですかね、月には。まあそりゃ動物を見るぐらいならそれはもう倍率をものすごい高倍率にしないとダメでしょうが、面白いですよ望遠鏡というのは。でそういうふうに遠方のものを見るということは、これは空間の中を旅行したのと同じだという、非常にうまい説明がしてありますが、じゃあ未来の予知、未来予知というのはこれは時間の中を旅行したことなんですが、これがどうしてできるかということは156ページにありまして、156ページの未来予知が可能な理由のところの 4行目ですね、光線と同じく波動を持つその放射線、これは送電放射線です。放射線は不変なものであり決して変化しない一定の率を持って空間を進行するのですと。 これはさっき言いましたね。であるスピードを持って空間を進行するこの波動放射線は性格の法則に従って一定の点で互いに接触するかまたは交差することによって予言できるような結果を生み出します。これは先ほど説明したように想念と想念がお互いに組み合わさって一つの未来のパターンができるんです。青写真ができます。空間にこれを透視することができる人は未来予知ができるんだと、そういうことをここで言っておりますね。あるいは過去性透視もできます。どっちかというと過去性透視の方が人間には容易じゃないかと思いますね。自分で自分の過去性を透視する、例えばすぐ前の過去性はどこの誰だったか、あるいは1000年ぐらい前にはどうだったかというふうにやれるはずなんです。誰でもみんな過去性の記憶を持っているんです。今のアダムスキーの、今度載せる、あの哲学講座連載講座を見ますとね、人間というのはもう無数の転生を繰り返して無限の過去から無限の未来に転生して生きていくんだと。だから我々が今仮に過去1億年の生涯を過ごしてきたとしてもそれは別に不思議じゃないということを言っています。1億年ですよ。ですからね、1億年といえばまだ宇宙の全体の年齢からやまだまだほんのちょっとの瞬間的なもんでしょうね。でも人間にとっては大変な年月で、一つの生涯を平均50年としますとね、1億年というと200万回の生涯を持ったことになる。200万回ですよ。我々がみんなそういうような、回数の生涯を、みんな持っているんだということなんです。だからある時はもう男に生まれ、ある時は女に生まれ、激しい恋をし、あるいは振られたりし、そしてまたある時は王様になったり乞食になったり、あるいは王様になって権力を振るって悪いことをして次の生涯では乞食になってひどい目に遭うというようなことがいろいろあったかもしれません。でも皆さん方はまあその間に宇宙的な何か哲学的なことを研究されて、その結果どんどん自分の、魂が高まってきてですね、そして根性こういうふうな最高の宇宙的な哲学または思想を研究されるようになったというふうに私は見ていますから、多分皆さん方の来世はもう別の惑星、地球よりも進化した別の惑星に行かれると思います。それまでに1億年か2億年ぐらいを過ごしてこられたかもしれませんがね。ですがまあ過去生はですね、過去のことは済んでなくなったんですから、なくなったものにこだわる必要ないんで、過去生を思い出すよりも過去生の記憶を持つよりはむしろ未来ですね、未来がこれからどうなるか、自分は未来に向かってどういうふうにやっていくかということを重視する方がいいでしょうね。前にもたびたびお話したことですが、私が今からちょうど20年ちょっとぐらい前に最初にアメリカへ行きましたときに、まだアリス・ウェルズ夫人が健在の頃ですね、あそこに3日間ほど通って、そのオーシャンサイドという町がありまして、そこに泊まって、それから車で3日間通って徹底的に話を聞いたのですが、それもまた前週の中に出ていますけど、その時にアダムスキーに最も長く仕えたというマーサ・ウルリッチさんという人が、もうかなり年配のおばあさんでしたが、その方もアルス・ウェルズさんと一緒にそこに住んでおられたわけです。アダムスキーの家にですね。 この方は元はドイツ系の方なんです。でしかしドイツ語は全くできない、もう英語しかできない、つまりドイツ移民としてそのご両親がアメリカへ移住されて、そしてアメリカで生まれたということだったと思いますがね。これはドイツ語で読めばマルタ・ウルリヒですか、そうなるね。英語として、まあ、マーサさん、マーサさんと私言うんですが、この方はですね、若い頃幼稚園の先生だったわけです。で、若い頃、まあ、かなり美人だったと思うんですよね。私がお会いした時はもう80ぐらいで、足腰がもう悪くてあんまり達者に歩けない状態でしたが、この方はアダムスキーがこの方の過去性を投資して、これは有名な音楽家 あのフランツ・シューベルトですね、シューベルトであったということをアダムスキーが言ったそうです。あのオーストリアの有名な大作曲家シューベルトで、ある日何かのお祝いの会合があって、そこでそのマーサさんはですね、ピアノがほとんど弾けないにもかかわらず、自分でこうちょっといたずらにピアノの鍵盤に触ったら自動的に手が動き出して、ものすごい演奏をやったそうですね。自分でもわからないんです。でこれは心霊的じゃないんです。よくあれは心霊的だというふうに言う人もあるんですが、この場合は心霊的じゃなくて、やはりシューベルトであったから、その何か音楽家としての波動が伝わってきていたんでしょうね。波動といいますか、あるいは意識といいますかね、それが手を動かして、そして、今まで弾いたことのないようなピアノを見事に演奏したということなんです。シューベルトが目の前におるのかと思って、私はもうちょっとびっくりしましたがね、でも、シューベルトという人はかなりあれ音楽の曲なんか見ましても非常に宇宙的ですね。あれ大変宇宙的です。だからそういう生涯を転々と過ごしてきて、おそらくあのマーサさんはもう亡くなられたんですよね。別の惑星に転生していかれたと思いますよ。アダムスキーに最も長く何十年か仕えた人なんだそうですよね。で過去生といいますとね、まだ面白い話があります。ちょっと話横にそれますが、いいですね。アダムスキーは大昔古代中国の偉大な鉄人でありました老子ですね。老子、これだったそうでして、今から2500、600年昔のことですか、もっと前でしたかね、孔子や孟子よりももうちょっと古かったと思いますが、老子 の哲学が今残ってますね。でこれは老子の哲学というのは私昔読んだんですが、大変に宇宙的です。確かに。で中国には孔子という、まあ、孔子とも言いますが、あの孔子の書いた哲学いろいろありますね。論語とかなんとかありますが、まあ、孟子も書いています。であれらはあまり宇宙的じゃないんです。人間の道徳というものを主体に書いているんですが、この老子はもう大変宇宙的です。で今でもこれを現代語に訳した本があちこち出ていますから、一度読みになるといいでしょう。お読みになりますとね、これはアダムスキーとよく似てるなと皆さん方思われます。アダムスキーは過去世においてこの老子だったことがあるそうでして、その老子であった頃の奥さんだった人が実にアリス・ウェルズ夫人、根性アダムスキーを、まあ、最後まで仕えた方ですね。今のマーサ・ウルリッチさんと一緒に仕えた方です。だから何か過去世で非常に親しかった、特に宇宙的なそういう思想を持っていた人は、また根性をどっかで出会って親しくなって夫婦になったり、あるいはまた友達になったりするわけです。この天性というものの 不思議さ、まあ不思議じゃないんですがね、深遠さといいますかね、計り知れないものがあります。まあ、皆さん方も過去世、遠い過去ではどっかの国で偉大な鉄人であったというような方が多分多いと思いますよ。例えばこの間私高松支部大会に行きましてね、5月28日、とても素晴らしい大会でしたが、あの高松市にはご存知のように今から11年前、西本奈緒ちゃんという当時6歳の小さい女の子がすぐ目の前に金星型の円盤が降りてきて、そしてその丸窓から、小さい少年がにっこり笑って手を振ったという、まあ、驚くべき事件があったんですがね、そこへ現場検証に行ってみましたがね、間違いなしに場所は分かりました。ところが西本奈緒ちゃんという小さい女の子は今もう17歳になって高校の2年生ぐらいですか、ずいぶん大きくなって身長1メートル70センチぐらいあるそうですがね、すらりとした大変な美人だそうです。今はですよ、昔その、大事件が発生した当時にお母さんも GAP 会の熱心な人です。今でもそうですがね、発生した当時6歳の頃、彼女は、自分は自分の過去性を知ってるということを言ったそうです。お母さん、自分はすぐ前の過去性はアメリカ人であって、何か平和運動のその平和運動を行うそれのリーダーとして男だったそうですね。で、肩からこうタスキをかけて何か書いたものを、ね、かけて全米を講演やったりいろいろ歩いていた、そういう光景が見えると言ったそうですね。一種の超能力者なんです、あの少女は。あるいはオーラが見えたりですね、未来予知をやったり、もういろんなことをあの当時からやっていたんです。やっぱりあれだけの大事件に遭遇するような人間は何か違うんですね。でそこでまたテキストに帰りますが、157ページではテレパシーで悪事を見抜くとありますね。これはここを見ますと、米国東部のある大会社の社長であった私の知人に右の霊が発生したことがありますと、西部に自分の家を建てようとして、この人は手腕のある一見信用できそうな支配人に事業を任せました。この男もたまたまその会社の大株主だったのです。年度報告と時折2人の間に交わされる手紙以外には社長は事業の運営状況を気にかけていませんでした。支配人の才能と正直さに全幅の信頼を寄せていたからです。一行ほど飛んで、しかし支配人が事業を乗っ取って社長を欺こうと企んでいるという印象を私は受けましたので、このことを友人に知らせましたところ、彼はその真実性を疑いましたけれども、会社の事業内容について密かに調査を始めました。すると彼が入手した情報は私が彼に知らせていた状況と全く同じ状態を示していて、圧倒的な確証を伝えてきたのです。友人は直ちに東部へ帰り、自分の利権を守るための必要な処置を取って会社の支配権を取り戻しました。この体験は偶然のテレパシーの一例ですと。支配人が発した悪想念ですね、社長人がいいからちょっとこれを騙して自分が会社を乗っ取ってやれという想念を起こしたわけ。それを実に何千キロも離れた西部のアダムスキーがキャッチしてですね、そしてその社長に知らせたわけです。驚くべき能力ですね。こんなアダムスキーみたいな人にかかっちゃ悪いことできない。でこの東部の社長というのは誰かと言いますとね、私この人に会ったことがあるんです。私は随分いろんな人に会っている人間でしてね、決して自慢話するんじゃないですが、まあこれも私にとって必要だから会うことになるんだろうと思いますが、これは誰かと言いますとアグニュー・バンソンという人です。 この方とは私だいぶ昔もうすでにアダムスキーの、もちろん活動をやっていましたが、すでに GAP を始めていたか、まだ GAP を正式にやっていなかった頃だと思いますが、アダムスキーが私のその住所氏名をこのアグニュー・バンソン氏に伝えてですね、このバンソン氏は世界旅行をやるというんで、その途中日本へ立ち寄って京都を見学するというので、京都で会いたいから来てくれということだったんですね。でその、バンソン氏というのは、東部で大会社の大金持ちでだったわけです。でその人は奥さんと一緒に世界旅行に出たんですが、会社というのは空調の機械ですね、空調、今こう空調働いてるでしょ、あれを、確か製造するメーカーだったと思います。で私が会った時には、京都での末広という、これは今でもあると思いますが、あの、肉のステーキなんかを出す有名な料理店ですね、あそこでお会いしました。でその日はちょうどイギリスから、何か王女の何とかいう人が、22、3ぐらいの王女が京都へ来られた日で、そのために私時間が余ったもんですから前もって二条城へ行ったんです、見学に。京都へもう何度も行ってますが、その時私二条城見たの初めてですね。そうしたらその二条城の中にそのイギリスの王女が、名前がどうも思い出せませんが、来られるというんで、警察からたくさん警官の方が出て厳重警戒しているんですね。そうしてその庭の一角に縄張りがしてありまして、見物人はそこへ押し込められてしまいましてね、私もそこへ入れられて当分動けなかったです。ここから動いちゃいけないというんですね。で見ておりましたら、そのイギリスの王女、が来られて、そしてお付きの日本人やら何やら、まあ、護衛の人がたくさんついてぞろぞろこう目の前を歩きましたね。で王女はこっちの方を見て私をちらっとこう見たと思いますがね、まあ、それはいいでしょう。そうしてその後でですね、やっと解放されて外へ出て、京都駅へ行きまして、京都駅の正面入り口ということが約束してあったもんで、そこにおりましたら、そのバンソン氏がやってきて、久保田かと言いますから、そうだというわけで、よし今からあの末広へ行こうというんでタクシーで連れてってもらいましてね。でそこの2階の席で、まあ、いろいろ話し合ったわけですね。でそのバンソン氏が、その時、まあ、奥さんと一緒にもう一人アメリカ人の何か、ジャーナリストみたいな人が一人いたんですがね、これはどうも後から考えてみますと、アメリカの CIA か FBI あたりのスパイじゃなかったかという気がします。その時は気がつきませんでしたがね。つまりバンソン氏がアダムスキーを非常に尊敬して、プロフェッサーアダムスキーと呼んで、もう本当に心から尊敬して、その経済援助もやっていたようなんですね。でそれを、アメリカの、まあ、どこの機関か知りませんが、スパイを派遣して、そしてついて歩いたんじゃないかと思います。まあ、今のことはこれ確証はないですよ。後から考えてどうもそうじゃないかということなんです。そしてその時バンソン氏が私の質問にも全部答えてくれましたね。その時、その頃確か、アメリカ大統領もケネディになっていたと思いますがね、アメリカ大統領はアダムスキーのことを知ってるかと聞きましたら、知ってると。大統領はアダムスキーを実は応援しているんだと、援助しているんだということを聞いて、私びっくりしましたね。ただしその時はそれはまあ内緒にして当分発表しませんでしたかね。で後にバンソン氏は飛行機事故で亡くなられましたね。それから数年後だったと思いますが、その、 娘さんが一人おられたんですね。